皆さんこんにちは。新刊ラジオ第70回9月28日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いやーね、びっくりしました。何がって言いますとですね、例によってですね、今日紹介する本の話なんですが、今日紹介する本をですね、インターネットで検索してみたら、こんなキーワードが出てきました。最強最悪の月刊ゴシップ誌。ちなみにですね、この最強のですね、今日の字はですね、おみくじなんかで出る今日、凶悪犯の今日の字ですね。どれだけ悪いんだっていうことですけど、まあですね、今日紹介する本っていうことなんですけども、正確に言いますと、今日紹介する本を、書いた人が出している、雑誌の名前ですね。皆さん知ってるかもしれませんけど、噂の真相。ですね、ゴシップ誌っちゃゴシップ誌なんですけどね、皆さんそういったゴシップ誌を読むでしょうか。僕はですね、残念ながらそういう雑誌読まなかったんですよ。ただね、この噂の真相、名前だけは一応聞いたことがあります。残念ながらこちら噂の真相はですね、休刊中なんですけども、当時の月刊誌においては売り上げ2位を誇っていたそうです。というわけでですね、今日紹介する本はですね、噂の真相、この噂の真相の真相が、これでもかというぐらいに凝縮されている本です。ではでは早速本の紹介に参りましょう。1979年、元マスコミ評論の編集長であった岡留康則はある雑誌を創刊した。その名も噂の真相。タブーなき雑誌というスローガンのもと、芸能界はもちろん政界、文壇、時には皇室でさえも記事にしてきた。しかしその裏には様々なトラブルがあった。なんと創刊1年にして早くも休刊の危機に陥ったのである。岡留は当時アングラで出回っていた皇室を風刺したポルノ小説を入手した。タブーなき雑誌としてはこの情報を記事にしない手はない。しかしその記事が掲載された直後、ある団体が動いた。右翼団体。だが彼らは直接噂の真相編集部を訪れることはしなかった。印刷を請け負っていた会社、広告主であった大手企業、取引していた銀行に激しい抗議活動を行ったのだ。そうなると、右翼団体に反発してまで、一弱小出版社である噂の真相者に味方する者はいない。どの会社もすぐさま取引を即刻中止という措置を取った。貴重な広告費を失った噂の真相は財政的に追い詰められたのであった。
いやー、噂の真相がね、こう出した情報もさることながら、こう右翼団体も過激ですね。皇室さえもテーマとして取り扱おうとするというのがね、さすがタブーなき雑誌と言えると思います。じゃあですね、ここで本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、ソフトバンク新書から出ております、岡留康則著、編集長を出せ、噂の真相クレーム対応の舞台裏、という本です。ね、もうすごいタイトルですね。編集長を出せってね、こんな電話がたくさんかかってきたんじゃないでしょうか。要するにですね、雑誌を見てクレームを言うため出版社に乗り込んできた人が、編集長を出せと、こういうわけですな。筆者の岡留さんはもちろん、ゴシップ雑誌のね、噂の真相の編集長ですから、このような場面には何度も立ち会ってきたんだと思います。そしてですね、先ほど言いましたこの右翼団体との対立にはどのように対処していったのでしょうか。先ほどの続きのナレーションをお聞きください。岡留はまず新たな印刷会社を探すことから始めた。大手から中堅まで一軒一軒自分の足で訪問したが、どの会社も相手にしてくれない。しかし最終的にはつてがものを言った。知り合いの小さい印刷会社の紹介で中堅の印刷会社に OK をもらうことができたのだ。失った広告費に関してはもはやそれに頼らないことにした。そして結果的には
タブーなき雑誌というスローガンを掲げる上で大いにプラスとなった。幸いにしてそのスタンスは読者からも高評価を得た。一方、右翼団体との和解に際しては知り合いを仲介人として立てた。直接団体の本部を訪問したが、決して不平不満のぶつけ合いはしなかった。潔くご迷惑をおかけしましたと挨拶し、謝罪文を次号に掲載する段取りとなった。雑誌存続を第一優先とした岡留の賢明な判断であった。
いやー、まあね、一年にして雑誌が休刊という事態にならなくてよかったとまあ言えるんですが、まあですね、こういった経験があった頃こそ、まあ2年前の休刊まで、この噂の真相は長く続いたのかもしれません。ちなみに説明しておきますけども、噂の真相はですね、決して赤字になったから休刊というわけではありません。編集長の岡留さんが、この25年も続いた雑誌の歴史に一区切りをつけて、自分自身も休養を取りたかったとのことです。しかしですね、本の中で岡留さんもおっしゃってますけども、噂の真相はまだ完全に終わったわけではありません。なんとですね、今ウェブ上にポスト噂の真相というサイトがあります。なんとですね、噂の真相のバックナンバーも検索できます。まあ、興味がある方ぜひ覗いてみてください。僕もですね、このバックナンバー見たんですけどもね、99年の記事とか見るとね、そういえばこれ2001年ぐらいに実行されたなーとかいうね、噂の火種がね、あってですね、まあ、ちょっと、笑えるというかね、笑うっちゃ不謹慎かもしれないですけどね、楽しめる内容だと思います。またですね、こちら、編集長を出せ、この本の中にはですね、ここではとても紹介できないような、過激なスキャンダルもたくさん掲載されています。裁判沙汰になった事件についても赤裸々に語ってありますので、それらのトラブルをどう乗り切ってきたのか、気になる方は、ぜひ本を入手してみてください。編集長を出せ。噂の真相。クレーム対応の舞台裏。岡留康則著。ソフトバンク新社より定価700円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、またお別れの時間が来てしまいました。今回の本なんですけどね、副題にも含まれているようにクレーム対応に関して、私たちの実生活にも応用できるありがたいメッセージが随所に散りばめられています。例えばですね、先ほどの右翼団体の例だったら、何を優先し何を切り捨てるのかをきっぱりと決めること、プライドや世間体を取るか、それとも実を取るかとですね、まあ、むやみやたらに相手に突っかかるよりは相手の言いたいことを言わせた方が和解しやすくなることが多いと。まあ、この場合はですね、右翼団体に対してこう言論の自由だとこう突っかかるのではなくて、あ、すいませんでしたって謝って謝罪文を載っけて雑誌の存続をこう第一優先にしたとね、まあ、これはこれで賢明な判断だと僕も思います。まあ、こういったですね、様々なノウハウはですね、職場のクレームのみならず、まあ、私生活のいざこざでも活用できるんじゃないかと思っております。皆さんもぜひこの本、編集長を出せを読んでですね、賢いクレーム対応を学んでみてください。まあね、あとはですね、この編集長を出せ、まあ噂の真相っていう有名な雑誌の、舞台裏が書かれてますので、まあ好奇心で読んでみてもいいんじゃないかと思います。まあソフトバンク新書、まあ新書サイズですのでね、電車の中でも気軽に読めると思います。まあぜひ、気になった方はお手に取ってみてください。ではではこの辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。